Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第222回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日は女心を捉えた軽快なエッセイをお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き、今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。今は1月の末ですけれども、はい、うん、街ではね、もうなんかバレンタインデーの飾りっていうか、
ね、
チョコがいっぱい並んで、
う
ん、
賑やかですよ ね。
そうですよね、うん、もうすぐ、まあ、バレンタインといっても、うん、まあ、あと2週間ぐらいですかね、うんうん、日がありますけど、智香さんは誰かにあげるチョコを用意してますか。
うん、特にないです、ね、自分に買おうかな。あ、美味しそうですよね。も
う
美味しそう、見てみてると ね、
ね、本当になんかね、その、うん、昔はバレンタインデーって言えば、うん、女の子が男の子に、好きな男の子にあげる、はいはい、それも好きな男の子だけ
でした、ね、
ね、そういう、ね、うん、楽しいイベント、楽しい、うん、楽しいかな、
まあ、楽しいですよ。
イベントでしたけど、うん、その後義理チョコ、
はいはい、
で今度は女の子が女の子にあげる友チョコ、
流行りました。今もありますよね。
今もありますね、うんうん、で今は智香さん、ね、うん、おっしゃってたみたいに自分へのご褒美チョコ、
そうです、ね、
自分が食べるためのチョコ、
もう1日1個食べてますよ、チョコレート好きなんで。
そうなんですか。
なので買いたいな。
あ、うん、ね、こんな時はね、
美味しいチョコ ね、
この、うん、この期間限定しか、ね、ないチョコもありますもんね、うん、そうか、うん、ね、私あの娘がね、
はい、
中学生の頃ってなんか友チョコなんだ、はい、友チョコをあげてたんだけど、
はいはい、
しかもね手作りチョコ、
あ、中高そうです ね、女子はもういっぱい作りますよね。
そう、なんかね、
借り出されてね、親も
やってました。やっぱり手伝ってました。
手伝ってた。
そう、そう、ね、チョコって、うん、自分で溶かして作り直すとどうもうまくできないっていうか、うんうんうん、美味しくないっていうか、味が落ちるっていうのかな、
うんうん、
そんな気がして、結局なんかチョコケーキとか作ったような
で、 すよ、ね、できないくせに子供作りたがりますから ね、
そうですよね、うん、で綺麗にラッピングしてね。そうそう、あ、懐かしいな。
懐かしいです ね、
ね、私もなんかチョコをそういうなんかあげるっていうのが、うんうん、イベントの感じですけど、ともかさんどうですか。うん、
私は娘もいますけど、うん、息子がいるので逆にもらってくるんですよね。
あ、そうなんや、モテモテですね、うん、
いやいやいや、多分友チョコ、うん、本命は多分ね、
うんうん、
自分で食べてると思うんですけど、未だにね部活してるんで、うん、大学生でも、うん、マネージャーとか友達から うん、もらってくるんで、
うん、
もう私がせっせと食べてますよ、ノルマのように。
たくさんもらう、
たくさんもらいますね。
あ、いろんな人から、
誰からもらってるのか知らないですけど、うん、もう私が食べる役目、うん、息子食べないです
え、ちなみにどんなチョコをもらってます？
ちょっと参考のために、まあ、手作りチョコもありますし、ね、お店で買ったようなチョコレートもありますよ、
うんうん、手作りチョコは本命ですね、おそらくね。
本命はね、私には渡さないですね。
あ、
うん、メッセージ付きでもらえますね、うん、
あ、
それも置いてますね、うん、リビングにボーンと。
あ、そう、
食べてやってことなので、私がもうもったいないので、
もうチョコもうたくさん食べ過ぎたって感じ。
そうです、
なんかアイドルみたいですよね。いいですね、
まだ今多分そういうね、うん、ブームなんですよ。
あ、
でもね、男子はお返しも大変ですよ、うんうん、もらった分返すので。
ホワイトデーがやってきますね。
ホワイトデーの時もやっぱり、はい、うん、買ってますよ。
あ、それは息子さんがご自身で買われて、それとも友香さんが代わりに。
そうですね、高校生まで私の仕事でしたけど、今はね本人アルバイトしてるので自分で買ってますね。
あ、そうなんや、うん、大変ですよね、それ考えるとね。
そうですよ、逆に女の子より男の子の方がお金かかると思う。
そうです
ね、お返しの方が
ね、誰と誰と誰と誰にもらったって覚えとかないといけないし、てて、うん、一応相場もそれぞれあるのかもしれないし。そうそう、うんうんうん、そうなんですか、うん、そういうのって、ホワイトデーはやっぱりチョコとか返してるんです。チョコじゃない、マシュマロ、私たちの頃はマシュマロだったけど。
懐かしい、確かに今ないですよね
今ないですよね、確かに。そう、マシュマロもらって嬉しくなかった。
直子さんよく覚えてますね、なんでマシュマロだったんだろう、うん、
ホワイトだから。
あ、確かに、
うん、
今何でもありじゃないですか、
で
男の子。
あ、うん、
美味しそうなお菓子買ってますよ、
うん、あ、なんかね、ちっちゃいこんなち、うん、ハンカチみたいなのがね、うん、セットになったのとか売ってますよね、チョコとね。
あ、そうなんだ、
そういうのとかも、うん、
全然見てない
さすがに今マシュマロはないですね。あるんかな、
ちょっと調べましょう。
調べましょうか。
確かにありました ね、
うんうん、そうですね。ということで今日はいろいろバレンタインのお話しさせていただきましたけど、うん、
本当ですね、はい、はい、
さて今日はですね、うん、そのバレンタインで、うん、で、あ、バレンタインデーに舌が回らない、ごめんなさい、
うんうん、
まつわるエッセイを朗読いたします、はい、作品はね、うん、今回も角田光代さんのエッセイ、
ね、
幸せの値段より お送りします、
はい、
題名がヘフティのチョコレート3000円。
ヘフティ、
もうここでちょっとハテナが出ている私ですが、今日も前半後半に分けて一つの作品をともかさんと二人で読みますね、
はい
はい、それでは角田光代作、うん、ヘフティのチョコレート3000円です。お願いします。ヘフティのチョコレート3000円、角田光代。36年間生きてきて、いまだかつて男子にチョコレートを渡したことがないというのが私の自慢であった。自慢になりうるか否かは別として、学生の時所属していたサークルで女子がくじ引きで男子の名を引き、その男子にチョコを渡すと という変な習わしが一時期あり、後輩だった私は半ば命令に近いその習わしに従っていたが、しかし自らの意思でチョコレートを送ったことはただの一度もないのである。男ってチョコが好きかという疑問がまずある。例えば私はアワビが食べられない。機会を得て幾度かチャレンジしてみたが、ついぞ好きにはなれなかった。さらに例えば3月3日がアワビデーだったとしよう。この日は男が愛する女にアワビを贈るのが習わしなのである。私はアワビなんか絶対欲しくないし、その代用に炙りトロや明太子などと言われても欲しくない。だいたい誰が定めたか知らない習わしに従ってアワビアワビと手をこまねいている姿がみっともないし、誰が定めたか知らない習わしに従順に何かあげなきゃあげなきゃなんかと焦る男もみっともない。チョコレートを好きな男もいるだろうけれど、チョコチョコ男もあげなきゃあげなきゃ女もアワビデーと同じように好ましくない。そんなわけで一人バレンタインデーに反旗を翻していたのである。ところが今年のバレンタインデー、私は突如チョコレートを購入したい気分になったのである。これはいくつか理由があると思う。まずチョコレートの種類の増加が挙げられる。私が若い娘だった頃は今ほどチョコレートの種類は豊富ではなかった。都心の入り組んだ路地をくまなく歩けば舶来物のチョコレート屋があったのかもしれないが、当時自宅と学校を行き来するような生活圏には日本のメーカーのものしかなかったように記憶している。デパートに赴いてもゴディバ、マキシムくらいしか買えなかったのではないか。それが昨今、何も都心の入り組んだ路地をさまよい歩かずとも近所のデパートに行けば実にいろんなチョコレートが購入できる。デメルとかね、ポールエヴァンとかね。そしてバレンタイン近くなってくるとチョコレート売り場が設営され、有名店から無名店から直輸入店から時期限定店まで目が回るくらいたくさんのショップが並ぶ。1月も半ば頃から私ん家にはデパートからの DM が来て、開くとほぼ全部チョコレート売り場の宣伝だった。けバーカなどと思う暇もなく、私はその DM に見入った。へえ、有名パティシエの限定品ね。ほほう、ベルギー直輸入ね。まあまあ、おフランスのこのチョコレートはこの時期だけしか日本では買えないのね。各デパートによるチョコレートチラシ攻撃は、さしてチョコレート好きでもない私にもじわじわと効果を及ぼした。あげたいというよりも買いたい、味わいたいと購買意欲を妙に煽る。よし、今年は買うべと私は密かに決意した。デパート側の作為にまんまと引っかかったわけである。そして初チョコ買いの他の理由として、私の年齢ということがある。男になんかチョコをあげてたまるかい、わけのわかんないものに踊らされやがって、というような若き日の気骨がもはやないのだ。チョコレート、どうぞどうぞ、愛の告白、いいね、いいですね、という何でもどうでもいいおばさん気分。なんというか、私の気分はバレンタインデーの甘美な響きとは全く反比例してやさぐれていくのだが、皮肉なことにそうなるとチョコレートを買いたくなってくる。1月末から日本を染めるバレンタインムードに染まり、 踊らされたくなってくる。
それでバレンタインの前日、私は某デパートのチョコレート売り場へと赴いた。地下食料品売り場にはご丁寧にチョコレート売り場はこちらの張り紙が至るところにある。それに従って奥へ進み、そして度肝を抜かれた。そこには凄まじい光景が展開されていた。フロアの一角はショップごとに細かく区分けされ迷路状になっており、そのスペースだけものすごい数の女たちが押し合いへし合いして群がっている。こういうの一度テレビで見たことある。離れた位置に立ち尽くし私は思った。ロシアの物資不足の時の映像がこんなんだった。あとモスクワに初めてマクドナルドができた時もこんな風だった。トイレットペーパーがなくなった時の白黒映像も確かこんな風だった。今は一体いつの時代？そしてここはどこ？呆然としていても仕方ない。私はその混雑の中へ意を決して突入した。突入したものの押し返されて、気がつけば元の迷路入り口に戻っている。ありゃりゃ、もっと気合を入れて突撃しないとチョコレートは買えないらしい。このデパート売り場に出店されているチョコレート屋の種類はものすごい数だった。聞いたことのないブランドが目白押しである。当然私はそれを一つ一つ飽きるまで眺め、手に取りさらに眺め吟味し、最も稀有な一品を選び出したいのだが、人の群れはショーウィンドウに近づくことを許さない。私は人の頭の隙間からショーウィンドウに並んだチョコレートを垣間見た。好きな男にチョコレートをあげるために、この売り場では女たちの闘争心がむき出しになっており、隙間から人が入り込んでチョコレートに近づくことを誰も許さない。足を踏まれ、肩をされ、脇腹をこづかれ、髪を引っ張られ、げんこつでアッパーカットを決められ、というのは大げさであるが、しかしそれに近い状態が繰り広げられている。女たちの闘争本能の狭間でクラゲのようになすがままにゆらゆらと意思とは反対方向へ移動し、次第にボワーンとしてくる頭で私は考えた。36年間知らなかったが、チョコレートを買うってこんなにも大変なことなんだ。ちょっと男、どうよ。女たちはこんな思いをしてチョコレートを奪い合うように買っているのだ。これが愛の姿なのだ。男よ、君は見たことがあるのか？愛の凄まじそう。私は女の偉大さに敬服せずにはいられなかったが、しかしもし男がこの我先に闘争を見たら、チョコレートなんて恐ろしくて口にできないのではないか。比較的空いている店を選び、2本の足を踏ん張って店の前に陣取り、博物館で秘宝を見るように人の隙間からチョコレートを凝視した。チョコレートは段階ごとに値段がつけられている。1000円、2000円、3000円、5000円。やっと店の前に陣取ることができたのに、私はこの値段を見てまた迷う。バレンタインデーのチョコ相場はいくらなのか。この値段は愛の重さに比例するのか、それとも単なる希望か。私とその横に立つ女の隙間にベビーカーをぐりぐりと仕込んで若妻が入ってきて、私を押しのけ、この1000円の3つと叫んでいる。 ベビーカーの中で子供は泣いている。1000円を3つか。この若妻は夫と他の男たちと分け隔てないチョコレートをあげるのだな。試作している私をさらに押しのけ、若い2人の女が来て試食品のチョコレートを食べあさっている。食べたらさっさといなくなった。元の位置に戻りかけた私を再び押しのけ、香水の風呂に入ってきたような女が1000円のチョコレートを買っていく。続けざまに押しのけられたせいで何かが切れかけた私は弾けるように香水女を突き飛ばし、この3000円のをくださいと叫んでいた。この2000円差が私の闘争心なのかもしれなかった。並み居る強豪たちと戦い抜き獲物を手にし、疲れ切って私は家路にたどり着いた。その夜恋人にそれを渡すと、彼は女たちの戦いなどつゆとも思い浮かばない風情で、わーいチョコレートだと蓋を開け、ポイポイと2、3個口に放り投げた。私はまだ逃走現場にいるかのごとく彼を押しのけ、負けじとチョコレートを口に入れた。格別の美味しさがあった。バレンタインデーがあのように血を見る女祭りだとは知らなかった。祭りは参加した方がやっぱり楽しい。来年に向けて体を鍛えよう。チョコレートをむさぼり食いながら私はそう決意した。
With all as FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ヘフティのチョコレート3000円をお届けしました。
ともかさんありがとうございました。
ありがとうございました。
面白いですよね、この作品。なんかうまく捉えてる。
ねえ。女性の、ね、闘争心をね。
そうですよね、うん。でこの題名のヘフティのチョコレートのヘフティなんですけど、
はい、
私ちょっと調べてみたんですよ。ごめんなさい、全然知らなくて、うんうん、そしたらスイスにある高級チョコレート専門店だそうです。ヘフティっていうのは
スイスのチョコレートなんですね。スイスのチョコレート。
で1925年創業の
老舗
ですね、うん、100年ぐらい前ですね。
知らなかった。
知らないですね。でネットで調べたんですけど、うん、私も2007年ぐらいの頃の資料しか出てこなくてね、はい、現在日本のどこで買えるかはちょっと見つけられませんでした。
残念。
ご存知の方があったら教えてください。
食べてみたいですよ ね,
ね, ね。そうですよね。なんかハート型のね、うん、可愛いチョコが並んでる写真がありましたけど。
そうなんですね、
このチョコレートを角田さんは食べたんだ。いや買ったんだ。
買って食べましたよ。
食べましたね。そうですね、戦って ね,、うん、ね、この凄まじい女性の戦いが面白くないですか。
面白い。ここまでして私買いたくないな。
そうですよね。なんかこの商品に近づこうとしても押し戻されていくこの様子、
うん、
ね、まず最初ロシアの物資不足の時のようなとか、うん、あとなんだっけ、ベビーカーの女の人がぐりぐり押し込んできて
赤ちゃん連れて行ってるんですよ、
ね、すごいですよね、うん、かと思えば試食だけして帰っていく、
それはわかるかな、
うん、私その手かもしれない。まあ最終的にはどっか買いますけどね、
まあ、ね、そうですね、
そうですけどね、うん、
これ見たら男性ちょっと怖いと思いますよ、はい、ねえ、うん、嬉しいのかな、逆に、
うん、
ありがたく食べてほしいです ね, ね。
この光景を見るとドン引きかもしれない、ね、
ですね、確かに、
ね、そうですよね、きっとね、うん、男性はでも今
一緒に買いに行ったりしてるのかな、クリスマスのプレゼントの時みたい
に。あ、チョコはさすがに買ってないんじゃないですか。
じゃあ知らないんですね、この、
うん、私なら言うかな、こんな思いをして買ったよって。
角田さんタイプですね、
かなり絶対言います
そうですよ、でも本当この角田さんの表現力ってね、うん、すごいあの豊かで、
さすが角田さんです ね、
もうなんかまた友香さんの朗読もすごくて目に浮かぶようでしたけれども
、ありがとうございます、ちょっとね、角田さんなりきりましたね。
あ、そうですか、はい、なるほど、 なってました、
なってた、
はい、なってました、もう乗り移ってました、憑依型ですね今日の朗読そうですね、で友香さん、なんか共感できること、うん、この作品で共感できることとか、うん、あのチョコについて思うこととか、バレンタインで何かありますか。
あ、私ね、ここまでして買いたくないって言ったけど、もしその現場にいたら、うんうん、絶対負けたくない闘争心がムラムラと湧き上がって欲しくなると思います。
あ、そういう時ってありますよね、うん、なんかあの一つダメだったら次もなんか向きになっていっちゃうっていう、うん、
人が持ってるもの欲しくなりますよ ね、
そのこう周りのこのなんでシンクロするのかな、感情にね、
そうだと思います、みんなそういう感じなのかもしれないですね、うん、本当は
そうですよね、うん、確かにね、あの今のねバレンタインのチョコレート売り場っていうのは、うん、あの角田さんも言ってたけど、うん、ブランドの数も増えてるし
です ね、
うん、期間限定のチョコレートとかチョコのソフトクリームを食べられるね、うんうん、お店も出ている、はい、チョコレートの博覧会みたいなイメージで女性に人気だそうです。
確かにちょっとイメージ変わってきてますよね。
そうですね、本当ですよね、
昔のねイメージとは違う気がするな、
ね、うん、あ、違いますよね、うん、もっとなんかチョコでしたよね、今はイベント、
そう、昔日本ではね、うん、あのチョコレートを送ることで好きな人に気持ちを伝える イベントで、女性にとってはね特に重要な日じゃなかったですか。
そうですよね、重要な日でした、う
ん、それがね、今違うな、うん、海外のバレンタインデーでね、直子さん、男性から女性にプレゼントを送って、恋人同士が気持ちを確かめ合う日って知ってます、
知らなかった、
知りません、中国ではね恋人の日って言われてるんですよ、
あ、そうなんですか、そういう日があるんだ、
そうそう、バラの、ね、花束をね、送るんですよ女性に、
あら素敵、
夫から妻に、
それだけ今だけ中国になりたい
なのでバラ高いんですよその時、
あ、そうなんですか、
売り切れる、
あら、そうなんですか、そういう日がいつか日本にも来てほしいです、
ね、バレンタインよりね、はい、そっちの方がいいと思う、
そうですね、うん、そういうバレンタインでもいいですね、
はい、はい、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、はい、あの作品のね今日冒頭で、アワビが苦手な角田さんはアワビデーがあって嬉しくない、
面白い、
ね、面白いことをねあの考えてくださってますけれども、ね、そしたらそれを思うとあの甘いものが苦手なのにチョコレートをプレゼントされちゃう男の子ももしかしたらいるのかもしれない、
ね、まあ、でもらえることが嬉しいんじゃないかな、
そうですね、その人のことを思って買って、その僕のことを思って買ってくれたんだ、作ってくれた、その気持ちが大事ですね、
一番嬉しいはず、
そうですね、バレンタインデーはハートを送りましょう、
送りましょう、
ね、
はい、
この番組のパーソナリティは
朗読セラピストライラ友香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。